FM 広報藤沢、今回は耐震化支援制度を活用してみませんかをテーマにお話を伺います。計画建築部建築指導課相川拓さんにお話を伺います。相川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はじめに藤沢市で取り組む耐震化支援制度についてどのようなものなのか教えていただけますか。
はい、藤沢市では建築基準法の耐震基準が強化される1981年5月31日以前に建築された木造の戸建て住宅と分譲マンションについて、その建物が地震に対して安全かどうかを確認する耐震診断と、地震に対して安全な建物にするための工事である耐震改修工事について補助制度を設けています。また木造の戸建て住宅については一部屋だけの耐震性を確保する耐震シェルターなどの設置についても補助制度がありますし、分譲マンションに専門家を無料で派遣するアドバイザー派遣事業というものもあります。
今お話にあったように1981年5月31日以前、つまり築41年以上の建物が対象になるということなんですが、実際に築41年以上の建物で地震による被害というものは出ているのでしょうか。
はい、1981年5月31日以前の建物は旧耐震基準建築物と言われておりまして、阪神淡路大震災やそれから約20年後の熊本地震においても旧耐震基準建築物の被害が大きい傾向が見られました。特に熊本地震では旧耐震基準で建築された木造住宅は新耐震基準の木造住宅と比べ被害が約3倍だったというデータが示されておりますし、東日本大震災では津波による甚大な被害が発生しましたが、新耐震基準を満たす建物については地震の揺れによる被害は限定的であったものと考えられています。やはり地震時にいる可能性が一番高いのはご自宅になりますので、ご自宅が地震の揺れから命を守れる場所でなければならないと思います。
そして特にここ最近注目されている話題などはありますか。
はい、今年だけでも福島県で大きな地震がありましたし、首都圏でも震度4程度の地震が頻発しています。今後南海トラフ地震や首都直下地震の発生が迫っていると言われていますし、特に南海トラフ地震は東日本大震災を上回る被害が想定されています。つまりいつ大地震が起こってもおかしくない状況と言えますし、備えがなければ大きな被害は避けられないと思います。それに運よく助かったとしてもご自宅が倒壊すれば避難所で一定期間生活するしかなくなります。新型コロナウイルスなどの感染症流行時においては避難所での3密状態を回避するために発生後にできるだけ自宅にいられることが感染症対策にもなります。そういう意味でもご自宅の耐震対策は重要になると思います。
実態を伺って自分の家が対象になるのか気になりました。具体的に耐震化支援制度の補助対象となる建物について、またその条件や補助金額なども教えていただけますか。
はい、補助の条件は藤沢市内にある木造の戸建て住宅のうち在来工法によるもので、住宅の所有者がお住まいになっていること、分譲マンションであれば所有者の3分の2の方がお住まいになっていれば対象となります。耐震改修や耐震シェルターなどの設置については、耐震診断により地震に対して安全でないという結果であれば補助対象となります。次に、木造住宅の補助金額についてですが、すべての補助金制度共通で費用の半分が補助されます。ただし条件がございまして、耐震診断については6万円、耐震改修工事については90万円、耐震シェルター設置については20万円となります。分譲マンションについては規模に応じて補助金額を算出いたしますので、本日は上限だけご紹介させていただきますと、簡易的な耐震診断である予備診断では15万円、本診断では150万円、耐震改修工事では2000万円となります。
耐震化支援制度の対象となる、住宅などについて伺っているんですけれども、実際藤沢市の耐震化支援制度の対象となる木造住宅やマンションというのはどのぐらい存在しているんでしょうか。
藤沢市内にあるですね、旧耐震基準の木造住宅については約2万棟以上あると言われています。また旧耐震基準の分譲マンションについては約200棟以上になります。
そうしますと、現在その藤沢市内にある建物で制度を利用して建物の改修などを検討いただきたい建物がまだまだあるということなんですね。そしてここ数年のこの補助制度の利用状況はどうなっていますか？
5年の合計の数値になるんですけれども、木造のですね、耐震診断については152件、木造のですね、耐震改修工事については87件、分譲マンションのですね、診断については9件、アドバイザーのですね、派遣事業についてはですね、11件となっております。
ここ数年でも実際に利用されている方がいらっしゃるというわけですね。さて、今お話を伺い、この耐震化支援制度を活用したいという方もいらっしゃるかもしれません。どのようにしたらいいでしょうか？
各補助制度を活用する場合、耐震診断や耐震改修工事を行う前に、藤沢市役所建築指導課に事前相談をする必要があります。今年度については、すでに5月10日から事前相談の予約を開始しておりまして、多くの方からお電話をいただいております。また、補助制度については先着順でございますので、予算がなくなり次第終了となります。お早めに申請していただければと思います。
それではまずは相談に伺わせていただいて、そこからまた進め方を教えていただくという流れですね。ありがとうございます。さて、今回教えていただきました住宅の耐震化の他にも、地震などの災害対策として各家庭で注意するべきことがあれば教えてください。
2018年に発生した大阪府北部を震源とする地震は最大震度6弱でありましたが、ブロック塀が倒壊して人的被害が発生しました。道路などに面したブロック塀などが倒れると、人命に関わる事故や緊急車両の通行の妨げになりますので、自宅などの塀の安全点検を行っていただきたいと思います。建築指導課のホームページでは簡単なブロック塀の点検チェックポイントを掲載しておりますし、危険性があると思われましたら専門家に相談していただきたいと思います。なお、ブロック塀の撤去などについては防災部門の補助制度もございますので、ご活用いただければと思います。
ご自宅周辺の石塀、ブロック塀など確認していただきたいと思います。お話を伺ってまいりました。最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをいただけますか？
ご自宅の耐震化は防災対策の一丁目一番地です。耐震性のあるご自宅はご家族の命を守り、強いては地域全体を守ることにつながっていきます。ぜひご自宅の耐震性にご興味を持っていただき、防災意識を高めていただければと思います。
FM 広報藤沢、今回は耐震化支援制度を活用してみませんかをテーマにお話を伺いました。建築指導課相川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。